はい、どうもこんばんは。セラガイさんのコネラジ、水曜日でございます。水曜日、お久しぶりでございます。お送りしたいと思います。ミクさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。どうも。
いや、久しぶりっすね、ミクさん。
いや、本当に久しぶりですよね。
ねえ、何週間ぶり？もう1ヶ月ぐらいぶりじゃないです
1
か、ひょっ
ヶ
とした
月
ら。
ぶりぐらいじゃないかな、本当に。
僕のツアーと帰ってきてからいろんなお仕事があったのと、あとミクさんのお仕事があったりとかで、ちょっとお休み続いてましたけれども、久しぶり
すい
で
ます
。
せんでした。皆さんお待たせしました。
ねえ、なんかちょっと今日はまた、なんかアレルギーが出てるとか？
そうなんですよ。声が超ハスキーで、しばらくもうこの声になっちゃって、初めて会う人結構なんか、いや、酒明けひどいですね、とか言われるんですけど、全くそうじゃなくて、本当に、アレルギー症状で、去年もだから同じ時期になってて、
なんかありましたよね。
はい。
なんででしたっけ、去年は。
いや、去年も多分、どうやらなんかこう、冷房をこう、今まで炊くことがあんまりなくって、
冷房タクっていうのや。
あ、なんて言うんだろう、冷房をなんかこう、つける。
つけるなのかな。
ことが全然なかったんで、あんまりその、冷房をこう、なんて言うんだろう、に当たるっていうことがなかったんですけど、この時期、やっぱ暑くなって冷房をつけるじゃないですか。なんかもしかしたらそれなのかなって。だから私去年も、セラさんとこのね、コネラジの時にも声がっていう話をさせてもらって、1年経ってやっぱり今のこの時期なんですよ。
はあ、なるほどね。
はい。
なんかあんま聞いたことないっすね。冷房アレルギーって
なんか
ね。乾
冷
燥
房病みたいなのはあるっぽいですね。
あ、そうなんや。冷房病。
そう、だから今それと、あとアレルギー39種類かなのアレルゲン抗検査みたいなのを今して。
そうですか。なんかもう結果は出たんですか？この辺のアレルギーがあ
あ、
るよ。
いえ、昨日ちょうど採血やってきたので、多分来週か再来週ぐらいに出ると思います。
いや、でもそれでなんか、これアレルギーなんて分かったらショックでかそうっすね。
いや、そうなんですよ。本当に去年からこの状態になっちゃって、それまでって私もアレルギーもなければ、もう本当にこんな風に声がらを起こすみたいなことも全くなかったんで。でもね、なんかセアロさん聞いた話では、結構大人になってからのアレルギーの方って結構多いらしいですよ。
俺も聞いたことあるっすね、それ。なんか
言うて
前
ます。
はいけてたけどダメになっちゃった食材があるとか
そうそう
ね。
そうそうそうそうそう。
いやー、それはちょっと食事にこう制限かかると本当大変ですからね。逆にでもなんかもうすぐアレルギーある食材でも、なんかちょっとずつ摂取して体慣れさせて大丈夫になるパターンもあるみたいです
ああ、
よね。
確かにそうか、そうですよね。
まあ、いや、それはなんか、白米アレルギーとかなったら大変じゃないですか、ミクさん。
もう生きていけないですね。白米アレルギーになったらもう、
でも、言いますよね、白米アレルギーじゃないけど、なんか、小麦粉がほんまに体に合わへん、体質やったって。
います、い、あの、いらっしゃいますね。ありますあ
ね、
ります。
そう。パンとかさ、なんか小麦麺とかさ、入ってんの美味しいけど、食べてたらなんか体調悪く
そう。
なるみたいなので。
ねえ。そう、だから私もね、今実は再来週に、まあ別にここで発表することではないんですけど、あ、実はそう、皆さんにまあ報告っていう形にはなるんですけど、再来週に私、2回目、人生3回目の、大腸カメラをすることになって、
そうです。お尻からカメラ入れるやつ です
そうな
か？
んですよ。
じゃあ、その日にコネラジやります？じゃあ。
中継でやりますか。いやー、できないわ。
あれってどうなんですか？俺やったことないですけど、痛いんですか？
いや、ですね、だから今回は、いや、どうやら私、今回、大腸の CT を取った時に、めちゃめちゃ、長いってことが分かったんですよ、まず、腸が。
大
腸
腸
より。
が。
はい。
へえ。
そう、だから長すぎちゃって、そ
はいはい。
の、下の方まで、こう、なんか、押し付けちゃってるっていうぐらい長いんですって。
ええ、そうなんだ。でも確かになん
そう。
か言われてみたら長そう ですなんか
え顔ですか。
なんか俺も初対面の時そういう思ったっすね。なんか、まあ、超長さ。
いやだとしたらセアロさんはちょっと超短そうですよね。
僕超なんかちょっと嫌やな、超短いって言われるの。やろ、初めての悪口。
そう、 そうだからね、そのまあね、いい年齢にもなってきましたし、まあその女性のね、やっぱり死因のナンバーワンって今大腸がんなんですよ、実は。
そうなんや。
そうなんですよ。そうなので、こうやっぱ皆さんね、大体いや胃カメラきつかったよねとかって言ったり、採血もきつかったよねって人間ドックでよくそんなこと言うんですけど、
うん、
皆さん大腸カメラやってますかっていう話なんですよ。
かでも、沖縄でもね、うん、私の先輩が CM やってて、はい、大腸検査の40過ぎたら大腸検査っていうフレーズ、
うん、あ素晴らしい、うん、
いやー俺もちょっとやってかなあかんな、そういうのな、うん、
そうだからなんか今日はなんかそのコネラジの中で、まあ、私も一応看護師なので、うん、なんかこんなことを実は大腸カメラするんだよね、まだ結果も出てないので、ね、それこそどうなのかっていうのは分かんないんですけど、でもなんかこうたまたま違う番組の時の、スタッフ陣とみんなで話してた時に、いや、ミキさん、そういう話した方がいいよっていう話をされてて、せっかくなんだった
ら。中身のない話も消してますからね。
そう。いや、なんか今やっぱり、コロナの方にね、やっぱり目移りがちだと思う、もちろん思うんですけど、でもね、そう。結構その検診だったりとか意外に聞いてみると皆さん言ってないっていうことを聞いてたので、うん、
なんか資本ですから本当に。
そうですよ、我々特にそうじゃないですか。
そうですよね。いやいかなと思いつつ、実は僕もね、人間ドック機なのとか、うん、ちょっと一回も行ったことなくて。
セアロさん、それはダメだわ。
国保入ってるんやから、その国保の検査、無料検査行きゃいいのに、
うん、
金ももったいない、行きゃいいのにね。
あらららら、それ絶対行きましょう。
ちょ、マジで行くわ、ほんまに行く、うん、これは。
いや、なんかこういう話をした時に行くといいってよく言いますよね。忘れちゃうから、また。
はいはいはいはい。いや、ちょっと、
うん、
ミキさん、このコネラジの時間に定期的にリマインドしてください。行ったかと
思う。いいですね。あ、でも見てくださってる方にもやっぱり元気でいてもらわないといけないんで。
そうですよ、
うん、
で見てくださってる方も、あ、私も行かなと思
っていただいた
らいいでしょうしね。
うん、
皆さんからのコメントもいっぱいいただいてますよ。星ドレスさん、はい、えみくちゃん、声アレルギー、声以外は大丈夫なんですかってありますけど、
うん、ちょっとね、咳出るぐらいですけど大丈夫ですよ。
うん、まあなんかちょっとアレルギーかなんかで体調悪いってことで、小泉さん、みくちゃん体調悪いのってこうアレルギー的なことになっているみたいです、
うん、ありがとうございます。コメントね、すごいいっぱい皆さんしてくださって。
もうアプリさんから来ている、大腸検査やったことないです、胃カメラも無理でした
って。あらら、
胃カメラはやったことあります？
あ、もちろんです。胃カメラはね、私2年に1回ぐらいはやってますね。
あれって鼻から入れるんでしたっけ、口からでしたっけ？
あ、口からの場合と鼻からの場合と、できるようになってます。今は
やっぱおえってなるんですか？
そうですね、わりかし、鼻の方がちょっとこうツーンとした痛みで、喉からの方をやるときにはちょっとおえってなりますね。どっちかって感じです。うん、
無理でしたってどういうことだろう。もうおえってなっちゃって、もう無理無理無理無理無理ってなったのかな。
いやー、ぽいですよね。きつかったのかな、やっぱり。
小泉さん、今は大腸カメラも胃カメラも軽い麻酔かけてしてもらえるので、そんな大変じゃないですよ、
うん、
という。
うん。
はあはあはあ。
で、そうですね、
やりやすくなってきてはいるのかな。
ちなみに私も大腸カメラに、胃カメラはきちっと自分でやりましたけど、麻酔なく。でも、大腸カメラの方は、ちょっと寝かせていただいてやることになりました。いや、多分きついだろうって、腸が長いすぎて、到達するまで時間かかりそうなんで。
そっか、眠ってる間に終了ってこともできるんだ。
あ、そうなんです、そうなんです。
あ、じゃあ俺も絶対それがええわ。
うん。確かに。じゃあ、セアロさん、初めてだったら余計そうですよね。
いや、俺、特にさ、苦しい系ダメなんですよ、うん、痛いのも。
あら、
寂しいのも。
これ、採血は大丈夫なんですか？
採血はギリ。
あ、やっぱりそうだ、秋なん
す
だ。
っごい苦手でね、痛風の検査もね、苦手なんです
ち
よ。
ょっと待って、来るんだけど、全然痛みに強そうなのに。
いや、俺、僕、本当弱い人間で、そう、か弱いんですよ、こう見えて。
そうなん
なん
だ。
か強そうでしょ、強そう
結
だ
構、
から、みんなにこう、無茶なことをさせられるんですけど、僕弱い生き物なんです、本当に。
ちょっと待って、
小動物、強い小動物の方が強いぐらい。
強い小動物？
強い小動物より弱い、俺
弱
は。
いよ。
そう
ちょっと待って。
で、
新しい発見です。面白い。
うちの母ちゃんがコメントしてる。小さい時はアレルギーでおできとか喘息の治療してたもんね。康介は沖縄行ってから喘息とか出なくなってよかったけどな。康介も小さいアレルギー体質で、コロ喘息とかおできとかで治療してたもんね。沖縄に行ってから出ないみたいでよかったわっていう、なんか同じようなコメントを2連投していただいて。しかもどっちもなんか文章間違いがあるっていう。
可愛らしい。いいじゃない
ね。
ですかね。
僕ね、喘息があったんですよ。
小児喘息っていうやつですかね、いわ
で
ゆるね。
すね、いや、でもね、中学校ぐらいまでは、風邪ひいたらぜいぜいなって、すっごい苦しかった覚えはありますね。
え、大人になってから全然ですか？
今は全然出ない。沖縄が合ってんのかどうかちょっとわかんないですけどね。
あ、でもなんか気候とか、なんかそういうのもあるみたいですよ、やっぱり。
そうですよね。まあ、なんていうか、この海に囲まれてるんで、風通しもいいから空気もいいのかもしれないですよね。
ああ、でも確かに沖縄に行ったら本当に空気がいいイメージですよね。
まあ、奈良も田舎やから、そんな空気悪くないんですけどね。乾燥してるしね、奈良はね、冬。
どうですか？体調面って、今はセアロさん、体調は悪くな
もう
さ
ばっ
そうです
ちり
か？
です、僕は。
あ、そうなんだ。
バッチリなんですけど、今日久しぶりに撮影しに行ったんですよ。
おお、あ、え、いつものあれですか？
ヤロガイ動画を。
セアロガイドが、あ、
でね、もうツアーとかあったから1ヶ月ぐらい撮影してなかったんですけど、やっぱダントツでこれが疲れるなと思いましたね。なんか、人間が疲れる3つの行動があるらしくて。まず、水に入ること。まあ、水泳の時間の後とか、すごい眠なるじゃないですか。
わかる。
そう。と、あと、直射日光浴びること。
それそうです
まあ、
よね。
炎天下の下活動したらめっちゃ疲れるじゃないですか。あと、大声出すこと。この3つが疲れるらしいんですけど、俺、全部やってるんですよ、撮影で。納得したんですよ。もう俺、いつもほんま撮影した後も、ぐーってなるんですよ。そう。だから、そりゃ疲れるわなと。そう。で、今日本当に久しぶりに会って、あ、そうやった。しんどかったわ、この撮影って、みたいな。
え、なんで、でも私気になってんですけど、なんでその炎天下だと、疲れるんですかね。
どうなんで
え、
す
でも
かね。
すっごいそれわかるんですよ。部屋の中にいるよりも、やっぱ外にいる、何にもしなくて外にいるだけでも疲れるじゃないですか。
太陽ってなんか疲れますよね。
何なんだろう。
太陽、でも太陽ちょっと浴びんとなんか体の幸せホルモンがなんか作られへんとかも言うっすよね。
なんかセロトニンですね。セロトニンは
ね。
日光の、光がすごくいいって言いますよね。自然光が。
だからちょいちょい浴びるぐらいがいいんでしょうけどね。
いやー、そっか。あ、でもね、まずね、セアロさんね、何よりもね、1ヶ月間ね、
あ、
イ
そう
ベント、
そう。
本当にお疲れ様でした。
ね、ミクさんも札幌の会来てくださっ
イ
て。
エーイ、本当楽しかったです。本当、もう見てくださってる方、多分本当に共有できると思います、ここの喜びは。
いや、本当にね、その後のミクさんの打ち上げ込みで最高でしたよ。
いや、ちょっと、楽しかったですね。
いや、もうミクさん来ただけでね、もう場が一気に明
い
るくなって、
や、そ
華や
ん
か
な
に
こ
なっ
と
て
ない。
ね、ミクさん
めっち
中
ゃ。
心にその場がこう、回るというかね。
いや、 いやでも素晴らしいやっぱりメンバーでしたね。本当にいいメンバーでしたよ。本当にセアラさん。
スタッフ含め最高だったんです
けどね。そう、スタッフさんがね、本当にね、そのカバーリングといいね、サポートといい、皆さんのなんかその一致団結力がなんか素晴らしかったです、本当に。
そのでも、全国回っていろんなところでいろんな方と打ち上げしたんですけど、
はい、
一番盛り上がったかもしれない、札幌のミクさんの。
あ、本当に？
そう。
え、沖縄じゃないの、沖縄。
いや沖縄はまあ割もう盛り上がれたんですけど、
うんうん、
でなんか札幌の打ち上げの時にサクが、
うん、
結構サク年上の女性がタイプやった、
うんうん、
でなんか一回こう50歳の女性と
お
なんかこうお酒飲んでええ感じになった時に、はいはい、なんか私はいつも家族がいてね、あのご飯ゴンゴを炊いてるんですっていう話をしてて、でサクが、うんゴンゴーってフレーズになんかすごいこうなんかこう年齢を感じて、
はいはい、
年上好きの作からしたらそこがグッときたみたいな話してみんなで、はい、いやゴンゴーはあんまないよね確かに、うん、してたらミックさんが、うん、でその50歳の人がって50に引っ張られて50のことを50って言い出したのがこのツアーの打ち上げで一番盛り上がった瞬間
なんです。あ、すいません本当に。いや本当あれ引っ張られちゃってね、もうみんなの話ちゃんと聞いてたら、
いや素晴らしい、聞く姿勢がすぐ吸収するなこの人と思って。
いやいやいやいや、でも本当にサクさん素敵な方でしたね本当に。
いや素敵、あいつは別に素敵じゃないですよ。
うんうん、あのねそこのところもね、さやろさんのあのぶっちゃけトークみたいなの聞いてみたいなと思ってましたが、
はい、
うんうん、
いやあのやんちゃ坊主だからね彼は。
またちょっとこうセアロさんとタイプがめちゃくちゃこう違うタイプのお二人でしたね。
そうね。でなんか舞台では割とさ、うん、シュッとしてインテリジェンスを見せて、うん、いろんなアメリカの時事問題解説したりとか、
はいはいはいは
い、いろんなカルチャーの話を言ったり、はいはい、スタンドアップコメディについての解説したりとか、うんうん、こう賢な部分を見せるけど、
ええええ、
舞台を降りようもんならもう彼はもう、うん、ちゃんとクソ野郎ですから。でなんか随分ちょっとあの体調いいなと思ったのはね、
うんうん、
あのあいつがアメリカに帰りよったんすよ、
うんうんうん、
それぐらいからすごい体調いいっすね。あいつと物理的な距離ができたらできるほどやっぱ体調良くなる
ね。いや面白いですね。いや
レイさん、
うん、
コメントいただいてて、
うん、
スタンドアップコメディ札幌公演の時、隣の隣の隣の席にミクさんが座られててびっくりしました。
え、
まとってるオーラがすごかった言ってますよ。
え、ちょっと待って、まとってる。あらら、あ、レイさんありがとうございます。
隣の隣の隣の隣だからまあまあ遠いね。
遠かったんですね、きっとね。
それでも感じるほどのオーラだったわけですよ。
いや違うじゃないですか、多分相当笑ってたんじゃないですかね私ね。
確かにキャって笑いますからねミクさん。
あのすごく仲良くしているあの芸人さんがいたんですけど、その芸人さんにあの頼むからあの俺のライブに来るときにあのミクちゃんが笑うとみんな桜なんじゃないかと思うからやめてくれっつって言われたことありますね。
でもね、あの笑いすぎてやりたい人いるんですよ、
うん、そうでしょ。それも言われたことあって、いや本当に心から笑ってるから、え、そんなことあるの、うんうん、って思ったことがありましたね。
そうなんですよ、うん、なんか周りの人があんなに笑ってる人何人って即興気にしますっていう、そうそう、いらっしゃるんですよ、言って
なんですよね。
そうなんです。
いやでも嬉しいですね、レイさんも一緒にあの見に行ってたっていうことで嬉しいです。同じ空間いたのでね、
本当に嬉しいですね、
は
い、
え、またこれ来年とかもちろんされるんですよね。
必ずやります。
必ずですもんね、言ってましたもんね、は
い、でもうやっぱネタを作ってかなあかんと、
うんうんうん、
ツアーまでに新しいネタをこういっぱい試して、
うん、
最強のラインナップを揃えてやっぱもうツアーに臨みたいと、
うんうん、
だからツアーまでは今回のツアーで行けんかったところをちょこちょこ回りながら新ネタ試しつつってことをしようかなと思ってて、う
ん
う
ん、お
ー、そうだから今度はあの、うんうん、南九州の方と四国と東北は行こうかなみたいなことはちょっと計画なので、
じゃあもう本当に全国を本当にもう回るっていう形ですね。そうですね、うん、
はい、でも沖縄でもやろうとは思ってるんですけど、 他のこう仲間たちと一緒にやろうかなというふうに思いますよ。
実際ね、セールさん、まあ、私たちは、まあ、公演でその舞台に立ってるその瞬間を見させていただいたんですけど、あの立つのに合わせてどのぐらい前から、まあ、練習とかしてたんですか、ぶっちゃけ。
で僕はこの、うん、1回村本さんと3月ぐらいにライブをやって、
うん、はい、
それで1回一通りネタを作ったんですよ、その時、うん、そっからまあなんかいろいろ改良したりとか調整したりのライブを3回ぐらい打って、
うん、
で本番って感じだったんで、
うん、
なのでまあ、あの実質僕は、5ヶ月、うん、4ヶ月ぐらいでネタを仕上げたって感じですね。
うわー、でも4ヶ月かかってるんですよね、もちろんね、
うん、まあまあでもその4ヶ月の間何もやってへん期間もあったんですけど
いやー、うん、でもすごい、そっか、そこから作って作り上げてサクさんと実際合わせたっていうのはもう本当に本番の
本番です。
あ、本番なんだ。
合わすもクソもないですよねなんか俺が30分やってあいつが30分やってあとはお客さんの質問を受けてみたいな感じですから、
うん、
全然あいつと合わすことは別に特になくて。
ああ、そうなんだ。
そうなんですよ。
いや、ね、すごいまとまりでしたよ。絶対まだ行ったことない方は絶対に一緒に来年行きましょうよ、うん、
いやでも本当に札幌は、
はい、
もう俺もサクも朝6時まで酔っ払いの人を解放して、うん、もう体力が HP がゼロの状態で行ってたんで。
いやー、そうですよね。
次札幌行くときはもっとちゃんとした体調で行きたいと思うんですけど姉さん、ミクさん、本当すみませんでした。そして小泉さん、大阪ツアーで私の隣の20代女子がエモヤンのことアイドル並みにかっこいいと枝豆食べれる姿が可愛いとキャッキャ言ってましたって。枝豆食べれるわ。
ウケるなぁ。ミハロさん、ちょっとアイドル並みですってよ。
いやー、 CD 出そうかしら、本当に。
いやー、出しましょうよ、それは。
うん、あ、またひろあき、俺の高校時代の親友からコメント。ライブ約束してたのに行けなくてごめんね。かめへんで。そんな、また来れるとき来てやん。また天気変わったとき、なんか、飯でも行こうよ。
うん。矢崎さん、お願いします。
奈良のライブ終わったんですよ。
うん。あ、
奈良のライブ終わった、ね。
ちょっと待って、それさ、そこで終わっちゃってるんですけど、実際、そう、奈良ライブどうだったんですか？
そう、ちゃんとお客さん入りました。もう8割ぐらい入って。
あ、本当に？
だからもうなんか、あ、ちゃんとお客さん入ってる感があるぐらいは入って、本当に助かりましたよ。
ほら、これはね、やっぱりどうやったってお母さん、お母さんのあれですよ。
そう、母ちゃんの力もね、うん、でかくて助かりましたけれども。いや、でもね、
うん、
この地元で集客をお願いするには、
うん、
やっぱり地元に根ざしたこうマイルドヤンキーな同級生に頼むのが一番やと思って。
マイルドヤンキー、
いるじゃないですか、地元大好きみたいな、ずっと地元に残ってて地元の連れをすごい大事にしてるみたいな。
わかりますよ、あいつもあいつもみんな友達みたいなね。
そうそうそう、でそいつにお願いをしたんですよ。ちょ、来てや、
うん、
みんな声かけて来てやみたいな、
うん、
じゃあその後みんな夜飲もうぜってマイルドヤンキーに言われて、
うん、
で、あの、あ、じゃあ飲もう飲もうって言って、で、まあ、ライブやって打ち上げ行ったら、
はい、
打ち上げにはもう10人ぐらい、
おお、
みんなほんまありがとうって言ったら、あ、俺は行けなかったんだけどさ、打ち上げだけ来たよっていうやつが全員でしたね。
うんうん、やめてくださいよ。
お前らショックでしたよ。で、なんていうの、みんな柄悪いのよ、ちょっと。
はいはいはい。
仲良しなんですけど、別に俺中学校のさ、うん、幼い頃から可愛らしい頃から見てるから、別に俺はもう怖くないんだけど、
うんうん、
普通に見たらあんまり、あの、話しかけへんなっていうぐらいのなんか柄の悪さのやつもいて、
はい、
でその中で、おい、エモロイ、お前、あの乾杯の温度おもろいのやってくれやみたいなって、イエーイってなって、で、一番、なんやろね、
うん、
ここ10年で一番滑って、
うん、え、
なんか、お前、本年でほんまにツアーできんのかみたいなって、もうバチクソにいじられて、
うん、
自己肯定感だだ下がりして帰ってきた。もうツアーで蓄えた自信を全部
あ、猫すぎ。
ほんまに最悪でしたよ。
いや、でもあれですね、ちょっとこう他のところとは違ったこう地元感があって、うん、まあまあまあリラックスできたんじゃないですか。
まあそうですね、なんかこう、ね、久しぶりに、
うん、
なんかスクール、そういや俺学生時代スクールカーストだいぶ下の方やったなっていうのを思い出しましたよ。なんか、
本当に
こんな扱い受けてたわ俺みたいな。そう、なんかいるじゃない、あのクラスの人気者、うん、スクールカースト上の方のやつのおもちゃになってるタイプの人
間。あ、でも可愛がられてるタイプの
方ですね。そうそうそ
う、うんうん、わかるわかるわかる。
まあ、僕そのポジションだったんで。
はいはいはい。
ですよ、俺こんなポジションやったら調子乗ったらあかんと思って。
うん。
ありましたけども、
ね。いいなぁ。
でも学生時代はもう人気者だったでしょ。
いや、私、ほんとなんか部活ばっかりやってましたね。ほんとに。そう、だからなんか、あんまりそんな、まあ、なんだろう。そうですね、まあ、楽しいメンツでいたかなっていう。ほんとやっぱ、おだってましたね。
おだってたって何？
あ、そう、あの、なんていうの、あの、ふざけてたみたいな。
なるほど。
調子に乗ってた。お調子者。うん。
絶対なんか、こう、学年の、なんか、ムードメーカーみたいな感じだったと思うわ、ミクさんは。
いやね、いや、あの、よく私、これ、みんなに言ってるんですけど、あの、私、なんか、学生の頃、すごい、あの、高校時代に、こう、一番に任命される、
うんうん、
そういうのに私、任命されたことがあったんですよ。
はいはいはい。
で、すごいこれ自慢げにみんなに話してたんですけど、あのその名前があんたが大将っていう名前なんですよ。
ちょっとなんか時代を感じる。
なんかね、私的にはその高校のマドンナ的なねイメージだったんですけど、どうやらもうクラスの人とかそこのね、あの社会になってからいろいろこう話すたびに、え、そのあんたが大将って全然そんなんじゃなくねみたいなこと言われて、
多分バラエティー班だったん
だろうね。そうそうそう、
完全にね。いや、それはでももう人気者ということです。
いやいやいやいやいや、そんな恥ずかしい黒歴史ですよ、ほんと。
ひろあきがえ、キャプテンやったやんってコメントいただいてて、そう、一応中高
のバスケ
キャプテンだったんですけど、
うん、
何やろうね、なんか、まあ、部活は一生懸命頑張ってたのよ。
うん、
部活は一生懸命頑張ってて、まあ、先生とかからは一応信頼をしてもらってたんだけれども、うん、はい、なんか先生と仲いい陰キャもいるじゃないですか、なんていうの、うんうん、なんていうのクラスの人気者ほどちょっと先生が煙たがられてたし、なんか割と真面目なタイプほどなんかそいつらにバカにされてたみたいな、
うんうん、
なんかこう何お前部活ばっかり頑張ってんねん的な、
あ
バカにされ方もあったし、
うん、
違いますよね、部活内でのポジションとスクールカーストどこにいるかみたいなので。
いやでも結局なんかこう陰キャって言ってたけど、でもちょっと結局目立っちゃうっていうタイプなんだと思いますよ、きっと。
まあ僕陰キャではないけどね、うん、懐かしい、タイムスルーこのために一緒に土下座しに行ったやんっていう、そう思ってね、土下座しに行って
懐かしい、
やめんといてくれ、俺に、俺にお前が必要なんやって言って土下座したけど、
どうでした。
いや、あの、どうやったらやめさせてもらえるんって向こうがすっごい寂しい顔したから帰ろうかっていう。
あ、待って、レイさん、おだつって北海道でしか通じないんだったんですね。
いや、方言でしょこれは。
そう、そうだよね、すぐ出ちゃった、ごめんなさい、
僕。いもさん、スクールカーストの輪の外に生息してたな。あ、でも、そ独自の生態系を築いている。
確かに、ね、
でもあの。それがいいですよ。それがいいですよ。なんか、
うん、
スクールカースト気にしながら生きづらいですよ。
確かに、本当にそうですよね。うん、
はい、まあ。ということで、まあ、本当にくだらない話だったら、はい、あっという間に30分経ちました。ミクさん、ちょっとアレルギーの結果だけね、なんか。あ、
絶対に教えます。ちょっとイネ科なのか豚草とかもあるとかって聞いたんで、なんかちょっと気になってるんですけどね。
なんか季節によってこの時期に食べるもんだったり、この時期に入る植物だったりなのかもしれないしね、
うん、あとはやっぱり来週ももちろん、その再来週もセイロさんにはもう人間ドック受けろっていう話を
本当そう、はい、ちょっと健康診断、
うん、 そうですよ。健康でいなくちゃいけないですから、セアロさんは。
いつどこでやられてるのかもちょっと分からへんから、ちょっと、うん、あの見ますわ。まずは見るとこから。ね、はい。
はい、
健康気をつけていきましょう。はい。はい、ということで、ぼちぼちお時間でございます。うん、セラオさんのコネラジー、この番組は皆さんのスポンサーでお送りしております。はい、よかったら動画の概要欄からセラオがサポーターズのページチェックしていただけたらなと思います。
はい、
あと、メンバーシップ登録していただいたら、過去のアーカイブ全部見れますよというのと、うん、あと限定動画各週でアップしてます。今週も1本アップしようかなと思ってますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということで以上でございます。お送りしたのはセラオさんこと山やんと、
札幌観光大使の長岡美希でお送りしました。
はい、美希さんお大事にね。
うん。ありがとうございます。